皆さんこんにちは。こんにちはですかね。こんばんは。この時間って迷う感じですね。夕拝ですから、なんとなく夕拝のイメージってこう若者の礼拝という勝手なイメージがありまして、まあ、賛美もねワーシップソングを使ったり、ただしちょっと古いものとかね使ったり、しているんですが、なんとなく先ほど皆さんの会話が耳に入ってまいりまして、老眼で見えないんだよねっていう、あ、仲間だとか思いながらですね、本当に最近こう見えなくなりまして、聖書のこの振り仮名がきついな、ね、パとパなのかバなのかとかね、この丸なのか点々なのか見分けられないとかですね、いや年を感じるものですね。でそういう時にはなんかこう健康が失われたなとか、若さが失われたなとかね、視力が失われたなとか、いろいろとこうなくなってしまったところがね目についてしまって、でそういうものを持ってる人のことを見て、ああ若い頃はいいなとか、目がよく見えていいねってこうないものねだりをしてしまうっていうね、そんなことがあるように思います。まあ、子育ても我が家もだいぶ落ち着いてきまして、一番上は社会人になりまして、まあ、一番下も今中学3年ですから、まあ、だいぶ手がかからなくなってきたんですけども、まあ、そういう意味では少しもう遠い記憶のような話になってきますが、まあ、我が家の子っていうよりもね、ちょっと子育てに奮闘していた頃に聞いた話ですが、まあ、ある子供がおもちゃで一人楽しく遊んでいたんですね。もう気に入ったおもちゃがあって楽しいなって、一人で遊んでることは楽しかったんです。ところがそこにね別のお友達がやってきて、自分の持ってるのとは違うおもちゃで遊び出した、ね、それを見たらですね、なんだあのおもちゃは、いいな欲しいなって思い始めて、気がついたらこの自分が持っていたおもちゃが何かつまらないもののように思えてですね、一気にこの不満が湧いてきて、お父さんお母さんあっちのが欲しい買ってね、ちょっと今後ろを向いてますね。なんかそういう経験があるんでしょうかね、私も身に覚えがありますね。不思議だと思いませんか。ほんの少し前までは楽しかったんですよ、おもちゃで遊んでいて一人で。でもこのおもちゃが壊れたわけでもないし失われたわけでもないのに、別のおもちゃいいなって思い始めたら、なんかこれがつまらないっていうかね、あっちがいいなって思い始めてしまう。人間の愚かさと言いますか、弱さと言いますかね、大人でもあるなって思うんですね。いとも簡単に与えられている恵みを見失ってしまって、急に不満にとらわれてしまう、そういうことがあるんじゃないでしょうか。同じ立場にありながらも、そこにある恵みを覚えて本当に感謝して生きることも私たちはできます。しかし一方で、あれがないこれがない、もっとこうだったらいいのにと、ないところばかりを求めていつも不満を抱いて生きるということもできるんですよね。あるいはパウロのように、弱さの中にある神様の恵みにしっかり目を留めて、神様の恵みはここに十分あると言って生きることもできれば、なんで私はこんなに弱いんだろう、こんな弱いところばっかりでと嘆いて生きることもできてしまいます。神の言葉である聖書、主の御言葉は、このような大切な視点に私たちを気づかせてくれるわけです。今日共に教えられたいことは、ないところばかりを見て、そして誰かを妬んだりして生きることではなくて、今神様から十分に与えられている恵みを本当に味わい感謝して生きるっていうことを教えられていきたいなと思うんです。ご一緒に御言葉に目を留めていきたいと思いますが、ある事件が起こったんですね。コラという人がね、神様からコラコラと怒られてしまうような、ちょっと朝の礼拝で言ったらですね、普通にこうスルーッと流れましてね、子どもたちの心に記憶に留めてほしいなと思って、こらこらこらって言ってたんですけどね、スルーッと流れまして、 ユハイの皆さんはね、きっと優しく憐れみの心を持ってね、受け止めてくださるかなと思うんですが、別にこういうのが好きなわけではないんです。一節二節目を止めたいと思いますが、レビの子であるケハテの子イツハルの子コラは、ルベンの子孫であるエリアブの子ダタンとアビラムおよびペレテの子オンと共謀してモーセに立ち向かった。イスラエルの子らで会衆の上に立つ族長たち、会合から召し出された名のある者たち250人も彼らと一緒であった。コラの反乱とね呼ばれたりしますけれども、レビ族のコラという人がルベン族の指導者たちをたきつけて、ルベン族の指導者たちも含めてこう250人一緒になって、イスラエルの指導者であったモーセとアロンに反乱を起こしていくという大事件なわけなんですね。じゃあなぜ彼らはこんな反乱を起こしたのかということなんです。どんな理由があったのか、3節のところにこう語られているんです。3節、彼らはモーセとアロンに逆らって結集し2人に言った。あなた方は分を超えている。全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。私たちだってみんな聖なる神の民だ、神様から認められ愛されている一人一人だ。なのになんであなたたちだけがそんな偉そうな立場に立って導いているのか。私たちの身の回りでもよく起こりがちな批判ですよね。小学生の頃にですね、一緒にこうサッカーをやっている友達仲間がいたんですね。その時にですね、私はこうディフェンスばっかりやってたんです。つまんないんですね、もっと攻めたい、点を取りたい、ね、でもこう前の方の点を取るところを守やってる人っていうのはね、こうサッカーを習ってる人で、ね、うまいんですね。でもいや俺たちにも同じ権利があるはずだとかってね、私言い出してですね、変わってくれって言ってね、ある日変わってもらったんですね。で一番前に出て行ってね、やったらですね、散々でしたね全然活躍できない。あ、こういうことじゃないんだなって子供ながらに思ったことがありますけれども、なんかねちょっとこのコラたちの反乱ってね、少しそんな子供じみたような嫉妬っていうものがあるように見えます。もう少し掘り下げていきますと、この首謀者であるコラという人はモーセやアロンと実は同じレビ人であり、その同じレビ人の中でも同じケハテ族っていう同部族出身だったんですね。だ余計にですね、なんで同じ部族出身なのにこの差は何なんだみたいな、なんであいつらだけ特別なんだろうかっていう、やはり不満が湧いてきてしまったわけなんです。でもちろんこのケハテ族っていう部族に与えられた、コラたちに与えられていた使命役割も尊いものであって、神の幕屋で使う道具、ね、器具をですね、本当に大事にそれを運搬したり、ね、管理するっていう責任を任せられていた。でも運び終わって設置したら、あ、祭司さんたちお願いしますと言ってですね、その後は一切触れることがこうできなかったので、その先をやりたいって思ったかどうかわからないんですが、ちょっとやっぱりね、そこにこう自分たちの不満を持っていた。じゃあ一方でコラだけじゃなくてですね、これ読んでいくと一節にあったように、ルベンの子孫である人たちも一緒に加わって反乱を起こしてるんですね。ルベンじゃ全然レビ人じゃないしケハテじゃないし、そういう嫉妬を持つ意味が分かんないんですけどって思いがちなんですが、実は彼らは彼らで嫉妬心があったんですね。なぜかというと、このルベン族というのはイスラエルの十二部族の中の一番お兄さんの部族なんですね、まあ、レビはもうちょっと下の方ですから。あの弟部族のレビ族からなんでこの全体の指導者が2人も立って導いているんだと、本来な俺たちルベン族から指導者立つべきでしょうっていう、やっぱりこういう思いがあったと考えられるんですね。ですからそれぞれですね、ちょっと違うんだけれども、 やっぱりモーセとアロンのその立場とか神様が立てられている召しに対して妬みがあって、またもっと高い目立つところに行きたい、そんな権力欲、名誉欲がねあったんじゃないかなと思うわけです。そしてまたその根本には自分たちに豊かな恵みが実はもう与えられているのに、その立場に対して不満を抱いてしまった、そこに満足していなかった、そこにある恵みに感謝できていなかったっていうことがね、余計に他に目を向けさせてしまったんじゃないかなと思うわけです。もし今彼らにすでに与えられている恵みの豊かさを知って、本当に嬉しいです、なんて神様幸いなんでしょう、感謝ですって喜んでいたら、こんなふうに比べたり嫉妬に振り回される必要はなかったわけなんですよね。今あるものに満足しているならば、それ以上の名誉とか権力ってもう満たされてるわけですから、いいですってなるものですよね。で、彼らはこのようにして不満を抱いて、嫉妬心、権力欲にとらわれ、神様が立てた指導者たちに反乱を起こしてしまったんです。で、この時じゃあモーセはどのように対応したのかということも非常に私たち参考になるんですよね。なんてこと言うんだお前たち、神が立てた私たちに逆らうとはって言ったのかというと違うんですよね。4節見てください。4節でモーセはこれを聞いてひれ伏したって言うんですね。ひれ伏した、これはもちろん決してコラたちに向かって、あ、すいません俺たち偉そうでしたって土下座をしたわけじゃないんですね。モーセがひれ伏した相手は誰でしょうか。神様なんです。主よ神様、今大変な反乱が起こってます、神様どうしたらいいですか、あなたの御心は何なんですか、教えてください主よ。おそらくそんなね祈り求めをしたんじゃないかと思うんです。そしてその祈りがあったからこそモーセは冷静にさせられ、そして5節から7節に語られているような、これは主が選ばれることなんだ、主がそれを決めてくださるから見ようではないかと冷静に語ることができたんですね。うちの教会に来ているある小学生の男の子がですね、お友達からちょっと嫌なことをされたんですね。ね、すごくこう嫌がらせをされたんで、もう頭にきてね、ちょっとこうやり返したくなったっていう。でもその時に教会で聞いたメッセージを思い出して、復讐は神がすることだ、あなたの手でしちゃダメだよって思い出して、やめるって言うんですね。やめて、僕はやらない。神様に祈る。決めてね、僕が復讐するんじゃなくて、やり返すんじゃなくて、神様が正しく裁いてくれるんだって委ねたんだってね、教会で話を聞いてですね、うおーこの子すげえなーって思ってですね、ものすごいこう尊敬の心を抱いたんです、ね、もう私の小学生の頃なら3倍ぐらいにして返してたかなと思うんですね。やっぱ教会に来てる子はすごいとか思いながらね、私たちもこのモーセの姿勢はね、いつも教えられるなと思うんですね。すぐやり返してしまったり、人間的な小手先の技で解決しようとしてしまうんですけど、そうじゃなくてね、やっぱりそこで立ち止まって主に答えを求めていく、主に委ねていく祈りをね、させていただきたいと思うんです。そして実際のところ、このモーセの祈りがあって、そして主がこのところに介入されてきて、はっきりと裁きをなさっていくわけなんです。まあ今日読んだところでは語られていませんが、その後のところでですね、この反乱を起こした子らたちは地割れに飲み込まれてしまう。またそれに先導されていった250名たちのね、このような者たちも捧げていた香りに主の火が引火して火事で絶命していくということが起こりました。まあ、彼らこそが神様を侮り逆らい、自分の分を超えた行動をした結果であると言えます。 モーセの言葉なんですが、7節の最後のところに、レビの子たちよ、あなた方が分を超えているのだ。モーセやアロンのことを批判した彼らでしたけども、モーセはあなた方こそ分を超えているんじゃないですか。それを主が裁かれることですとね、言ってその通りになっていきました。私たち自身はこのところから何を語られるでしょうか。神様、私たちに何をお語りになっているでしょうか。今自分自身が置かれている立場、置かれているところに不満を覚えるとき、私たちはどうするべきでしょうか。モーセはこの不満を抱いて反乱を起こしたコラにこんなふうに語りかけています。8節から10節のところ続けてお読みしたいと思います。8節から10節、モーセはコラに言った。レビの子たちよ、よく聞きなさい。あなた方は何か不足があるのか。イスラエルの神があなた方をイスラエルの会衆から分けて主の幕屋の奉仕をするように、また会衆の前に立って彼らに仕えるようにご自分に近寄せてくださったのだ。こうしてあなたを、そしてあなたの同族であるレビ族を皆あなたと一緒に近寄せてくださったのだ。それなのにあなた方は祭司の職まで要求するのか。9節の初めに、何か不足があるのか、あなた方は何か不足があるというのか問われています。不満が起きてくる理由の中に、何か足りない、不足している、私たちには足りてませんよっていう感覚っていうのがあるかと思うんですよね。で、私たちも少なからずそういうことってこう日々の生活の中で、ああ神様、私あれ足りないんですけど、もっと欲しいんですけど、なんでこうしてくれないんですかってこうふつふつとね湧いてくることがあるんじゃないかと思うんです。でもここで私たちが問われていることは、本当に不足しているのかっていうことなんですよ。あなた方は何か不足があるんですか。もし本当に足りてなくってね、もう今日生きていくこともできません、神様殺すんですか、私たちを生かしてくれないんですかってなんかこう嘆くのは分かるんですけど、本当に足りてないのかっていうと、実は豊かにいろいろ与えられているということに気づかされるんですよね。本当は足りているのに、ないところばかりを見て足りないような気がしている、足りないと思い込んでいる。そうであるなら、それは私たち自身の問題なんですよね。豊かに与えられていても、それを喜ぶことができない、そこにある恵みをしっかりと見つめていない、そしてないところ、欠けているところばかりを見てはあれがない、これがないといつも不平不満を言ってしまう。あるものを感謝できない人は常にないものを求めてしまうので、いつでも不満になってしまうのは当然ですよね。まあ、うちの2番目の娘がそういう傾向があるんですが、まあ、そういうことはね、よく語り合ってるので、こういうところでも話していいよ、むしろ話してくれぐらいに言ってくれるんですけれども、面白いんですね。こっちにしようか、あっちにしようかっていつも悩む、ものすごい優柔不断なんです。ね、買い物に行ってもですね、こっちがいい、あでもこっちもいい、どっちにしよう、ね、で絶対にですね、こっちを買ったら、あやっぱりこっちも良かったって言うんですね。でこっちを買ったらですね、あっちが良かったって言うんですね。もういつもの傾向なのでよくわかるんですけれども、いやーかわいそうにねっていつも言うんですね。いつも買わなかった方とか選ばなかった方が良かったっていうのは本当に不幸だねって、冗談でね、不幸だねって いやいや、いいじゃない。せっかく買ったんだし、せっかく選んだんだから、そこにあるものを喜んだらいいじゃない。もっと楽しみなよって言うんですけどね。ついつい選ばなかった方をこうね、心が残っちゃうっていうのね。いやー、何回言ってもなかなか治らないので、あ、こういう性格なんだなって思っているんですけれども。まあ、それでもね、だんだん本人も気づくようになってきてね、あ、いかんいかんみたいな。うん、そうだ、今あるものを、今あるものとか自分に言い聞かせながらね、一生懸命やってるのはちょっと可愛いなと思っています。本当に私たちにはね、そういうところがあるのかなって思います。ですからモーセは、実はあなた方にはもう十分与えられてるでしょ、コラとその同じ部族のレビ人たち、あなたたちね、とんでもない特権、神様から恵みをもらってるんですよ、この神の幕屋の奉仕をするようにと、本当に神様が選んですぐ近くに立ててくださって、近寄せてくださって、ここにどんだけ尊い恵みが、どんだけ素晴らしい役割が任せられていると思ってるの、それで足りないの、不足なの、もっと必要っていうんですか。で、こういう人たちはですね、その祭司の職を仮にもらったとしても、今度は別の部分で、私たちにはあれが足りない、もっとあれが欲しいんだって言い始めるわけですよね。ご一緒に新約聖書のヘブル人への手紙を開きたいと思うんですが、ヘブルの13章5節の御言葉です。ヘブル人への手紙の13章5節の御言葉、ヘブル13章5節お読みしたいと思います。金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。主の素晴らしい約束が語られていますよね。私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。世界中のすべての人が私たちに敵対することがあっても、主は決して私たちを見捨てず、常に味方でいてくださる、共にいてくださる、素晴らしい約束。そしてその直前に、金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさいと語られています。この文脈をよく考えていくと、決して見放さないと言って共にいてくださる主が、あなたのそばにいつもおられるのに、それで満足できないんですか。今すでにあるでしょ、この救いが、この主の愛が、主の守りが、あなたの必要をよくよく知っている主が与えてくださる恵みがあるでしょ、今ある恵みに感謝しなさい。御子の命までも惜しみなく与えてくださった主、この方のこの恵みでは足りないんですか、私たちは問われるんですね。もう一度民数記に戻り、もう一点だけ触れておきたいことがあります。コラたちの反乱が起こったわけですが、それは神の恵みを侮って、隣人のものを欲しいと嫉妬した、そのことに問題がありました。彼ら自身の罪ですよね。でも一方で、神様は嫉妬された側のアロンたちに対しても配慮をするようにということをですね、実はこの後教えているということに気づかされるんです。少し先の18章、民数記の18章になりますが、民数記18章の例えば6節をご覧いただけるでしょうか。民数記18章の6節、これ主がアロンに対して、大祭司アロンに言った言葉です。今ここに、私はあなた方の同族レビ人をイスラエルの子らの中から取り、会見の天幕の奉仕をするために主に捧げられたものとして、あなた方への贈り物とする。レビ人たちというのは、 祭司ではないけれども祭司と一緒に神に仕えるために神様が選んで祭司のもとに置いてくれた大切な大切な贈り物なんだよ。神様からの贈り物ですから、彼らをないがしろにしたり彼らを傷つけたりするようなことがあれば、それこそ祭司たち自身が責任を問われるということなんですよ。確かに嫉妬を起こしてしまって妬んでね、反乱を起こした彼らは悪い、俺はもう間違いないんです。でも一方で祭司たち、あなたたちもそうした嫉妬が起こらないように彼らを愛し彼らを大切にし彼らを尊んで共に歩みなさいね。実はそういうことがこの18章では触れられているんですよね。本当に神様のどちらの側に対してもね、配慮してくださり教えてくださる愛に本当に感動を覚えます。まあ、最初の子どもたちの例で言えばね、一人で遊んでいた男の子がいて、おもちゃがあって楽しいな、ね、ここにやってきた男の子、もちろんこうね、あっちのおもちゃがいいなって思う、こういう人間的な弱さっていうのも課題なんだけれども、でもこっちのね、後から来た子もほらほら面白そうだろ、いいだろうって見せびらかすように遊んだらですね、やっぱりその嫉妬心をこう煽ってしまうわけですよね。でそこでそうじゃなくて、お互いにいいおもちゃだねって、一緒にかしっこして遊ぼうよって遊んだら、お互いのおもちゃを楽しみながら、そして友達にもなって交わることができるわけですよね。私たちの交わりというものもね、本当にお互いのものを妬み合うわけではなくて、妬み合うためじゃなくてね、お互いに与えられた良きものを本当に感謝して共に喜んで一緒に主に仕えていくときに、私たちの喜びが増し加わっていく、そういうものではないでしょうか。ご一緒に主の御言葉から語られてまいりました。神様は私たちに親しく語っておられます。あなたがもし自分の立場や役割に不満を覚えることがあるならば、その時あなたはもう一度今与えられている恵みにしっかりと目を留めてみなさい。そこには私から本当に豊かなあふれるほどの恵みが、あなたのことを一番よく知り愛している私からの最善の恵みがそこにあるから、そこに気づきなさいと教えてくださいました。そこにはあなたにふさわしい主からの素晴らしい召しがあります。主の良いご計画があります。それらを本当に感謝して受け止めながら、そしてその召しに忠実に歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。ご在天の恵み豊かな神様、あなたが私たちの心の隅々までご存知であり、髪の毛の数まで知っていてくださり、何が私に良いものか、何がふさわしいのか知った上で、豊かな恵みをもう与えてくださっていますことをありがとうございます。しかし愚かで罪深い私たちは、隣人のものを妬み欲しがり、本当に与えられている恵みを感謝することをすぐに忘れてしまうようなものであります。今日御言葉から気づかされましたから、もう一度与えられている素晴らしい救いの恵みを十分にかみしめ味わいながら、そしてそこに委ねられているあなたからの召しを喜び感謝し、忠実に応答していくものとならせてください。イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。